お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から旧約聖書詩式の学びに入ります。今日の聖書の箇所は詩式1章2章と3章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から詩式の学びに入りたいと思いますが、詩式というタイトルはヨシュアの死からサムエルの時代の間に仕えた12人の詩士たちから来ています。この中に4度出てくるその頃イスラエルには王がなかったという言い回しから判断して、詩式は君主政治の時代に書かれたもののようです。詩式はサムエルが書いたという可能性もありますが、実際の著者は知られていません。すべての詩士は自分の能力に限りがありました。事実、一人一人に欠陥と不利なテントがありましたが、それが妨げとなるのではなく、神様の主権の指導の下では積極的な強みとなりました。モーセやヨシュアのように全国的にアピールするような国民的なリーダーは一人もいませんでした。記録はよどみなく続いているものではなく、むしろ国の一部の地域に限られたそれぞれの詩士の記事です。詩式のテーマは民の堕落と彼らを回復し復興される神様の驚くべき恵みです。ニュースコフィールドレファレンスバイブルは詩式に挫折と解放というテーマを与えていますが、この書物が強調しているもう一つのテーマは失望です。イスラエルの子らは高い望みと満ち溢れた期待を持って約束の地に入りました。素晴らしい神様の力の現れと命令と思ってエジプトから解放され、40年間も荒野を通して導かれ、この地に導き入れられた人々なら、この地と自分たちの人生において高い水準の生活と勝利とを期待するはずだと思います。ところが現実はそうではありませんでした。彼らは不名誉にも失敗し、何度も何度も惨めな挫折に苦しみました。歴史的には詩式はヨシュアの死から最後の詩士であり、最初の預言者であるサムエルまでの国の歴史を記録しています。この書がヨシュアと君主政治が発生するまでの間の溝の橋渡しをしています。ヨシュアがモーセの後を継いだような形では、ヨシュアの後を継ぐリーダーは出ませんでした。この時期は約束の地に入った後の真剣政治のお試し期間でした。また道徳的にはこの時期は人々が目に見えないリーダーである神様に背いて大きく衰退し、低いレベルに降下してしまった時代でした。詩式21章の25節にはこのように書かれています。その頃イスラエルには王がなく、めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。彼らは主を捨ててバールやアシュタロテに仕えました。そこで主の怒りはイスラエルに対して燃え上がり、主は彼らを敵の手に渡されました。イスラエルは労役の時代に入り、間もなくイスラエルは自分たちの哀れな状態と苦悩の中で神様に向かって叫びます。彼らは神様に立ち返り悔い改めました。すると神様は彼らの祈りを聞かれ、彼らを解放する獅子をお立てになりました。そして再び国は神様に仕えました。しかし間もなくまた同じことが繰り返し起こりました。イスラエルの子らは悪を行い、 神様を捨て、自分の思うままに従い、奴隷に売られ、労役の時代に入り、苦悩の中で神様に叫び、神様に立ち返り、獅子が立てられ、イスラエルは解放されます。そして国は再び神様に仕え始め、彼らはもう一度このサイクルのてっぺんに来ました。歴史の中で同じパターンが何度も繰り返されています。そのパターンを聖書を通してたどることができますし、今日もそのパターンはまだ続いています。イザヤ書は神様がこの歴史の哲学を与えられるところから始まります。イザヤは国の堕落を引き起こす三つのステップを概説しています。一つは霊的な廃墟、二つ目は道徳的な堕落、そして三つ目は政治的混乱。これがどんな国にとっても最終的な段階です。これらのステップが歴史を通して国々を滅ぼしてきました。ダグラス・マッカーサーは国の衰退について次のような言葉を残しています。政治的権力の道徳的堕落が膨れ上がっている中で、この国がその上に設立された宗教的な土台を防御し、保持するために、一つ一つの霊的な力が動員されることが不可欠だ。それはこの土台が私たちの道徳と国の成長を動機づける推進力となってきたからである。歴史にはその国が道徳的に大敗しても政治的、経済的に衰退には至らなかったというような一つの先例も記録されてはいない。衰退していく国にとって二つの道があるのみである。それは道徳的過失を克服する霊的な目覚めが再度起こるか、または究極的な国内の惨劇に至る最悪の堕落に至るかのどちらかである。さて、それでは詩詩記一章の本文に入りたいと思いますが、11章に12部族のうちの9部族が敵を追い出すのに失敗したことが書かれています。ここに書かれていないのは、ルベンとイッサカルとガドの部族です。おそらくこの3部族も同じように失敗したのでしょう。それぞれの部族が特定の敵に直面しましたが、国全体が誰か特別な敵に対する戦争に一斉に関わったことはありませんでした。各部族の弱さは、ユダ部族がシメオンの助けを求めている3節に最初に明らかにされています。詩詩記一章の一節。さて、ヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていって、カナン人と戦わなければならないでしょうか。彼らは主にどうしたらよいのか、誰が自分たちのためにカナン人に立ち向かうべきか、主に尋ねました。イスラエル人が彼らを追い出すのに失敗したので、カナン人たちはこの地にしっかりと住み着いてしまいました。彼らはサウルとダビデの治世の間、イスラエルの獅子心中の虫となりました。2節から3節。すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。そこでユダは自分の兄弟、シメオンに言った。私に割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。一見これはユダとシメオンの美しい協力関係のように見えますが、同時に彼らの弱さの印でもあります。ユダ部族は自分たちの特別な部分の土地からカナン人を追い払うために助けを求める権利はありませんでした。 神様の助けによって彼らは追い払うことができたはずでした。この結果としてカナン人は完全にこの地から追い出されることはありませんでした。4節。ユダが登っていったとき、主はカナン人とペリジ人を彼らの手に渡されたので、彼らはベゼクで10,000人を撃った。この勝利の後、ユダの人々は神様が彼らに相続地を完全に与えてくださるという確信を持つべきでした。9節から11節。その後、ユダ族は山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシェシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。デビルの町はカナン人たちの文化の中心でした。この町は本の町と呼ばれていましたので、おそらくそこには図書館があったのでしょう。詩式一章の12節から13節。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを撃って、これを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。イスラエルは最初に丘陵地を取り、そこを一番長く持っていました。丘陵地と海岸線の間に位置する麓の地帯は、常にイスラエルとカナン人の間の戦いの舞台となっていました。イスラエルの子らが約束の地に落ち着いたとき、彼らはカナンの宗教の影響と誘惑を受けやすかったのです。それは恥ずべき宗教で、彼らは間もなく偶像崇拝と廃墟に堕落してしまいました。この町を取った者は誰でも報酬を約束されました。この場合、報酬はカレブの娘アクサでした。文法的にはオテニエルはカレブの甥か弟と取れますが、アクサとの結婚によって彼は娘婿と分類することもできます。彼が獅子として選ばれたのは疑いもなくカレブとの関係のためでした。親類びいきはこの時代にさえも一般的でした。今日多くの人たちが自分の能力のためではなく、何らかの関係や状況のおかげで立派な地位についています。ナポレオンは自分を運命の人と呼びました。彼が傑出したのは彼が生まれた時代のおかげでした。もし彼が私たちの時代に生まれていたのなら、ナポレオンは無名の人だったことでしょう。オテニエルも同じでした。この章に書かれている旧部族は失敗との関連で出てきています。ユダとシメオンの部族はもう見ましたが、次はベニヤミンとマナセの番です。それぞれの部族のうちに共通して起こるのは失敗です。21節。ベニヤミン族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。今日とはこの記録が書かれた当時のことです。27節から30節。マナセはベテシェアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。 イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。エフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。ゼブルンはキテロンの住民とナハラルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み、区域に服した。一つ一つの部族に関して失敗の報告がされています。31節から33節。アシェルはアコの住民やシドンの住民や、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。ナフタリはベテ・シェメシュの住民やベテ・アナテの住民を追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテ・シェメシュとベテ・アナテの住民は彼らのために区域に服した。そして彼らはダン部族を丘陵地に追い上げていきました。34節。エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は彼らの谷に降りてくることを許さなかった。これは約束の地です。神様はこの地を彼らに下さったのです。それなのに見たところ、部族の一つとして神様が自分の部族に下さった地を所有することができなかったのです。なんという悲劇でしょうか。詩式二章の一節から三節。さて主の使いがギルガルからボキムに登ってきていった。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていった。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。私はこの主の使いは他でもない受肉される前のキリストだと信じています。神様が人間の五感で知覚することのできる形で現れたのです。神様はいつでもご自分の民の必要に応えられたのに、彼らは神様の御声に従いませんでした。これはイスラエルの不従順の歴史の始めです。彼らは神様を捨て、敵の下で労役につく。そこで神様に任命された獅子によって解放され、神様に対して従順に戻るといううんざりするようなサイクルを繰り返しましたとマギー博士は述べています。16節。その時主は裁きつかさを起こして、彼らを略奪する者の手から救われた。国がどん底に落ちた時はいつも神様は彼らを解放するために獅子をお立てになりました。詩式三章の学びに入りますが、イスラエルの子らは自分たちが一緒に住んでいたカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人と雑婚しました。イスラエル人は悪を行い、神様を忘れバールに仕え、そこで神様は彼らを奴隷として引き渡されました。最初の獅子であるオテニエルは彼らを解放するために建てられました。彼のたった一つの資格は、彼がカレブの甥でカレブの娘と結婚しているということだけでした。第二の獅子エフではイスラエルをモアブの王エグロンの労役から解放するために建てられました。彼の資格は 彼が左利きで隠した短剣を見つけられることなく王に謁見できたことでした。シャムガルは第三の獅子で、彼は牛の月棒のエキスパートでした。彼はイスラエルを解放するためにペリシテ人たちに対抗する戦いで牛の月棒を道具として使いました。すべての獅子は何か欠陥があり、何か変わった特色があるか、または不利な点がありましたが、神様はそれを使われました。獅子たちは神様に用いていただきたいと思う人なら誰でも神様は用いられることがおできになるということを明らかにしています。詩式三章の本文に入りたいと思いますが、一節から三節。カナンでの戦いを少しも知らないすべてのイスラエルを試みるために、主が残しておかれた国民は次の通り。これはただイスラエルの次の世代の者、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の五人の漁師と、すべてのカナン人とシドン人と、バール・ヘルモン山からレボ・ハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。ここでイスラエル人たちがカナン人、ヘテ人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、そしてエブス人と雑婚したことがわかります。神様が厳しく禁じられたのにもかかわらず、この人々はすべての部族と雑婚してしまったのです。この箇所に書かれているペリシテ人の五人の漁師と、その他の部族は、イスラエル人たちの敵でした。これから旧約聖書をさらに学んでいきますと、これらの敵たちは何度も何度も出てきます。彼らはまさしく、イスラエルの国の獅子神中の虫でした。五節から七節。イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神、主を忘れてバールやアシラに仕えた。カナン人をこの地から追い出してしまう代わりに、イスラエルは彼らと土地を共有しました。自分たちの信仰を保持し、神様を礼拝する代わりに、彼らはカナン人たちと雑婚し、彼らの異教的な信条や習慣を取り入れました。こうしてイスラエルの子らは一時的な廃墟に陥ってしまったのです。八節。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを、アラム・ナハライムの王、クシャン・リシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間、クシャン・リシュアタイムに仕えた。偶像礼拝の結果は、主から厳格な懲らしめでした。神様は彼らを8年間奴隷として売り渡され、彼らは主の助けを叫び求めるところまで敵に痛めつけられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。